Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1880回、6月17日です。皆さん番じまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
お散歩さんもこんばんは。
こんばんは。
汗は引きましたか？
いいえ。暑い。すごい。頑張っとるけ。
頑張っとるね。
なかなか。
なかなか。今日も体重が減ったね。
今、アンパン食べたっけな。
食べる前に測ってみればよかったな。食べる前に測ってみれば。
久しぶりにアクティビティ、全部閉じました。
あ、閉じた。おお。ケイちゃんもこんばんは。今日はお風呂から上がってるのね。はい、今日は満月ですけども、ストロベリームーンだそうですよ。
なんかどっかに書いてあった。
あ、ストロベリームーン。
うん、でも見んかった。赤いの。
本当の満月は午後の5時半ぐらいが満月ですけどね。だからこれから上がってくるお月さんはちょっと欠けた状態、欠けたというか満月は通り過ぎてますけども、ストロベリームーンっていうのはアメリカの原住民がつけてるんですよ、毎月毎月で。6月はイチゴの収穫の時期の目安にするためにストロベリームーンっていう名前をつけてるらしいですよ。
え、6月？
うん。
6月にイチゴ収穫するの？
どうもアメリカはそうみたいですね。
7月はスイカムーン？
7月はね、バックムーン、オジカズキ、オスの鹿の月って書いてバックムーンだそうですよ。
びっくりした。バックレルバックレルムーンかと思った。
バックレル。1月はウルフムーン、オオカミ月。2月はスノームーン。3月はウォームムーンかな。イモムシ。あ、ワームか。ワームムーンだね。で、4月が、ピンクムーン。桃の花が咲く頃だそうですね。で、5月がフラワームーン。花がいっぱい咲く月みたいですね。で、6月、7月があって、8月が、チョウザメ。
キャビアか。
そうだね。
キャビアムーン？
キャビアムーンだね。で、9月がハーベストムーン。収穫月。
あ、ここに書いてあるじゃん。
10月がハンタームーン。11月がビーバームーン。 12月がコールドムーンだそうですよ。
三つあんチョウザメのことうちがなんて言ったっけ、美味しいやつ、
チョウザメ、あ、キャビア、
キャビアじゃないじゃんこれ。
いやこれかい、あの多分ウェザーニュース見てるでしょ。
うん、
絵はあの海にいるサメだけどチョウザメ好きって書いてあるから。
チョウザメって海じゃないの？
チョウザメは淡水魚ですよ。
これなんて読むんだ、スタジオン
スタジオンムーンかな、読み方が分かんなかったから僕チョウザメ好きって読んじゃったけどね
へ
え、ね、6月がイチゴの収穫時期って書いてあるでしょ。
なんだ、ちょっとなんかイチゴっぽい色になるんかなって思ったけど違うんだね。
色は違うみたいですね。
なんか月の色が変わったら面白いのにね、あの青くなったり赤くなったり。
それはそれでちょっと気持ち悪くないか
、うん、なんか楽しみじゃん。そしたら今月の満月は何色になるんだろうって
ジミーちゃんバンバンジー、
お腹が空いて、
イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
鶏肉？イクラムさんは今群馬に帰ってきました。帰りなさい。
AUGM だね。満喫したね。
うすみさん、こんばんは。
こんばんは。
何のムーンを言ってるかわからないけど、私はセーラームーンが好きかな。
あの月に
変わってお仕置きされよ。AUGM なんか当たりましたか？
当たったよ。
好きちゃん、
見てないな。いや、イクラムさんなんかもらってたよ。
何もらってた？
なんかよくわからんけど
なんでわからんの？
なんか当たったって書いてあったけど、その写真っていうか画像が 3D なんちゃらって書いてあるけど、なんか物じゃなくて絵なんよ。絵が描いてあるっていうか、なんかよくわからんで、なんだこれと思って見てたんだけど。
絵が描いてある、
それは本人に聞いてください。
絵が描いてある、
なんかが当たったみたいだけど。なんかイクラムさん前もなんか当たったんじゃなかったっけ？
モーフィーのバッテリーかな。バッテリーかな、モーフィーの。いや、
あ、ちょっと待って、やだやだ、
うん、どうした、
なんだよん、今なんか宇宙のような音がしたと思ったら私のそばに蚊がやってきたっけ、うん、ちょっとやっつけるけ、
ああ刺されないようにね、
うん、
あ、バッテリーか、地位対応1万ミリアンペアアワーのバッテリーが当たったんだって。
はい、あれ
iPhone も充電できるね。
え、何の
話、あ、イクラムさんが当たったやつ、ね、AUGM で。
あ、物なんやっぱり。
そうそうそうそう。ジミーちゃん、宇宙のような音ってどんな音？
ぽよ
んって音、
ぽよんって音がしたっけ。あの、みっちゃんの方から聞こえてるんかな思ったら、私の耳元で、蚊さんが。
今夜あたりしっかり刺されそうだな。
いや、なんかあの、押すだけのマットスプレーってやつを今使ってるんですよ。
ほうほうほう。
一回シュッとしたら、なんか24時間、どうのこうのってやつ。
それ聞く？
カニはね、
うーん、
ワンプッシュシュッとしたらいいみたいで、ちっちゃいスプレーなのに120日分とかって書いてあるんですよ。
おお。なんか外から猫の鳴き声が聞こえるね。
もうね、やれんのよ。
盛りがついて。
あの、うちの娘を狙ってからね。
にゃおにゃおいと。
今日の BGM はニャオニャオでお届けいたします。
はい。のぶすみさん、私は猫の声が聞こえます。 iPhone から。それはすきちゃんとこの部屋からの第3の参加者です。
遠くで鳴いとるのによく拾うんだね、音を。
拾う拾う。はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。 AV ウォッチにあった記事です。アポロ月面着陸の未公開70ミリフィルム発掘、 4K リマスターで7月から上映という記事が上がってました。アポロ11号が月に降り立ってから50年が経ちますけども、未公開フィルム、 NASA で保存してた未公開フィルムを 4K リマスターで日本で上映をするそうですよ。新たに発掘された映像と音声でアポロ11号の9日間を描いたドキュメンタリー、タイトルがアポロ11ファーストステップ版が制作されましたということで、これ一般の劇場公開ではなくてですね、科学館での公開になるそうです。科学館、博物館だから多分無料で公開されるんでしょうね。
また見たいやつですね。うん、いっちゃん、
月面着陸50周年を記念して NASA とアメリカ公文書記録管理局などが協力により3年かけてリサーチして制作、その過程でまだ誰も目にしていない70ミリフィルムのアーカイブ映像と、1万1000時間以上に及ぶ音声が、公文書管理局から新たに発掘されたということで、これを、
あ、
4K リマスターに焼き直して、上映すると。これ上映場所が決まってるのはですね、鹿児島県の鹿児島市立科学館、これが7月1日から9月30日まで。あと神奈川県の厚木市子ども科学館、7月6日から9月1日まで。兵庫県の明石市立天文科学館、7月2日から来年の3月31日まで。京都の文化パルク常陽かな、うん、7月6日から12月の26日まで。静岡県の浜岡原子力館、7月8日から7月26日まで。徳島県のアスタムランド徳島、7月13日から12月の31日まで。佐賀県の佐賀県立宇宙科学館夢銀河で7月13日から9月8日まで。石川県のサイエンスヒルズ小松、7月13日から9月1日まで。埼玉県のさいたま市立宇宙劇場、8月4日1日限定です、ここは。そして広島県の広島市子ども文化科学館、9月30日から12月20日まで。
え、9月20日からだよ。
あ、9月20日から12月20日まで。一応ここでの上映が決まってるということで、一番近いのは広島。
なんで？いや、島根でないのはまだ諦めてあげよう。なんで？あのお散歩さんたちと一緒に行ったあの名古屋の大きなあの科学館なんでないと思って。
あそこはプラネタリウムだからな、
上映できないの。
だからプラネタリウム用に編集というか加工しなきゃいけないんだと思う、映像。
あ、そう、
うん、
なんだか。へ
ー、これ東京、大阪
ないね、
名古屋もないよな。
都会がない、
大都市がないんだよな。
なぜ、
うん、まあ、この先増えてくるかもしれないけどね。とりあえずここが決まってるってことみたいですよ。
忘れそうだね。
見てみたいな。
忘れるでしょ、みっちゃん。そうやって今言うとっても。ちゃんとスケジュールに入れときなさいよ、カレンダーに。
9月20日から12月20日までずっと。
ずっと。
ずっと。
あのスケジュールって何月何日から何月何日ってあるじゃん。入れられるじゃん。
ああ、入れられるよ。ずっと横棒が、そこの区間。皆さんお近くで上映がある方はぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。
いや、いいなこれ、面白そうだね、
うん、ちょっと見てみたいですよね。イクラムさん、ちょっとお土産を買うので家に電話するので一旦離脱します。お土産を買うので、
群馬に着いてからお土産買うんだ。
あ、みたいだね。
あの前もそうだった。イクラムさんはね、ブーマに着いてからなんか奥さんたちに喜んでもらうためになんかいろいろ買って帰る。
あ、リクエストを聞くわけ。なるほど。ジミーちゃん、滋賀もないから大都市認
定。島根もですか。じゃあ
そう、島根も大都市認定だな。はい、それでは次の記事ですが、猫の声が止んだと思ったら今度は鳥の声が聞こえ出したね。
ジャングルですから。
本当だ。こちら飛行機ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。 ANA エアバス A380 型機内販売品、ホヌぬいぐるみを購入できなかった人から注文受け付け7月31日までということで、うちのリスナーさんには対象者いないかな。
何これ、
話は聞いたことないけど、ANA 全日本空輸は5月24日に就航したエアバス A380 型機フライングホヌ機内専用販売商品、ANA ホヌぬいぐるみラニを購入できなかった人向けにハガキを送ることで注文を受け付ける対応を行うことをウェブサイトアナスカイウェブで告知しましたということで、あの全2階建てのハワイ行きの飛行機、
うん、
ウミガメのラッピングがしてあるやつ、あの機内で機内専用で販売してたぬいぐるみがあったらしいんですよ、
ええ、
ウミガメの前足の下にエンジンがついたぬいぐるみ、
うん、
これお値段3000円でどうも売ってたらしいんですけども、品切れで買えなかった人がいっぱいいたらしいんですよね。
へえ。
で買えなかった人のために、通信販売で対応しますよということだそうです。
飛行機乗った人しかダメなんだね。
そう、乗ってないとダメなんですよ。対象となるのは5月24日から6月2日の間に、全日空184便羽田、成田発ホノルル行き、または全日空183便ホノルル発成田行きに搭乗した人が限定となります。アナスカイウェブのメールでのご意見ご要望の欄より必要事項を記入の上送信することで、ホヌぬいぐるみ専用の注文はがきを発送して注文に応じますということだそうですね。
へー、いいなこれ。
これ乗った人は記念に欲しかったでしょうね、多分、うん、機内で買いたかったんだろうな。
すごいね、このウミガメさんの何ラッピングって向こうに着いてからバスもおるんだね、うん、
そうそうそうそう、専用のね。
いいな、ハワイ行ったことないな。
1階が、エコノミーで2階がプレミアムエコノミーとビジネスだったかな、ファーストもあったかな。完全に分離されるんですよ。
いいなぁ、ハワイに行きたいっていうよりこのウミガメさんに乗りたいな。
まあ乗ってみたいな。
乗ってみたいなっていうのは誰でも言えるよ、みっちゃん。乗るって、
そうだね、
乗るって言うたら男らしく乗るぞって、乗るぞって、
スキちゃんに乗っけてもらおう。
わあ、やだやだ。 なんだ普通の普通逆でしょ普通さ乗してってやろうって言うでしょメンズ
いやレディースが言ってもいいよ
いやいやいやメンズ
男女雇用機会均等
ともあるしいや都合のいい時だけ平等なんだよね
はい、そしてもう一つハワイネタですね、こちらはトラベルウォッチにあった記事です。湖池屋ハワイ州観光局公認のポテトチップスを発売という記事が上がってました。湖池屋はハワイ州観光局公認のポテトチップスポテトチップスフィールアロハココナッツ&ソルトとポテトチップスフィールアロハマンゴー&バターを6月17日に全国のコンビニエンスストアで発売しました。14日からは全国のスーパーマーケットなどでも販売されますと。
え、今日何日だっけ。今日から
今日17日です。
な
今日からだけども今日コンビニで見た記憶ないんだよな。これ
よく探した。
まだ島根には入ってきてないのかも。
遠いけ。
いやコンビニ寄ってからこの記事を見つけたんでそこまでしっかり探してないんだけどな。
ダメじゃんでせめて私には教えてくれたらいいのにちょっとコンビニ行ってみって
もらいに行こうと思って
つまらんのもう。これ美味しそうじゃんだってココナッツ。
うん。月ちゃんはココナッツ&ソルトがいいよな。
マンゴー
もう一つはマンゴー&バターだからな。スキちゃんマンゴー食べないもんな、うん、このフィールアロハシリーズはハワイの風を感じるポテトチップスとして開発された商品でココナッツの優しさ風味に程よい塩味を加えたココナッツ&ソルトとマンゴーの鮮やかな
華やかな
マンゴーの華やかな甘みにバターのまろやかなコクを加えたマンゴー&バターの2種類が用意されていますと。発売に合わせてハワイ島コナまでの JAL 往復航空券などが当たるキャンペーンも実施されます。キャンペーンサイトで必要事項を記入して応募することで抽選でハワイ島コナまでの JAL 往復航空券とフィールアロファロゴ入り T シャツ白5組10名フィールアロファロゴ入り T シャツ白
ん？
あ、航空券と T シャツが5名あ5組10名なのか。
あ
で T シャツとポテトチップスの、この新しい味各2袋ずつが100名様にプレゼントされます。応募期間は今日6月17日から7月の31日までということですね。そして、今日6月17日から23日の間は、T シャツなどが集まるツイッターキャンペーンも実施します。湖池屋のツイッターアカウントをフォローしキャンペーンツイートをリツイートすることで応募できます。フィールアロファロゴ入り T シャツ こっちは紺ですね。紺の T シャツが当たるそうですと、ポテトチップス、2つの味各2袋が抽選で10名にプレゼントされます。10名か。10名ならこれキャンペーンサイトで応募した方がまだ当たる確率高いよな。 T シャツとこのポテトチップスのセット100名に当たるから。
私を狙ってるとこはそこじゃない。
航空券
そりゃそうでしょ
5組10名
そりゃそうでしょ
ということでぜひ皆さんも応募してみてはいかがでしょうか。多分ネットでの応募だから買わなきゃいけないというあれはないと思いますよね。
あ、うん、ツイッターとウェブと両方いけるんだね。ウェブで応戦と、ね、往復航空券は当たらない。
航空券の方は当たらない、うん、ただ紺の T シャツが欲しかったらツイッターの方だね。いくらまさんおかえり。ジミーちゃん僕はコンソメがいいけど
コンソメ
そんなありふれた
あ、成田発なんだよ、
はい、あ、航空券
成田発、成田までの交通費出してねって書いてあるよ。
あ、まあまあ早割りなら安く上がるか。
何もう行く気でおるじゃん、あなたこそ。
国内の航空券取っとこうか。取っとこうかって。
ちょっと待ちんさいよ。でも今週の木曜日だったっけ、オリンピックのあの当選発表。
そうだよ。
そっちもあるけ。ハワイ。そんなにお金はないよ。って言いながら応募する。
はい。それでは次の、あ、応募中？
あ、いいです。時間かかりそうなんで、後にします。いい？
はい。エンガジェット日本語版にあった記事です。2019年の iPhone は目新しさに欠ける、みずほ証券アナリストが予測という記事が上がってました。今年の iPhone は目新しさに欠けるらしいですよ。
安かったね。
今年の秋に発売と見られている iPhone の2019年モデルについて、みずほ証券のアナリストが目新しさに欠けると予想していることが報じられていますということはそうですね。今年のモデル、背面カメラが増加することを除けば2018年モデルからレイアウトの変更などが比較的少ないとの推測が述べられているということだそうですね。なんかカメラは3つになるのがほぼ確定っぽいですね今回。まあ、カメラばっかり性能が上がってもな。
いやね、お値段がね。
まあ安くなりゃいいけどな。
そんなに
去年のモデルよりも。
去年のモデルと変わらんで、カメラが目が3つになるだけ、でお値段は安くしますよって言うんだったら。いいんじゃない。
いいけどもうカメラは増えたけどお値段据え置きですよってなんか言い出しそうだよな。
安くはならんだろうね。きっと今までのことを思ったら。
まあね。まあ今年の iPhone もお高いんでしょうね。もう僕は買えなきゃいけないんだよな今年。
ああ。
縛りがあるんでね。
嬉しくないの？新しい好きでしょ？新しいの。
まあね。
私あれは、
はい、それでは次の、ん？何？
いや、iPhone 買える気はないけど、今あのテレビでギャラクシーのコマーシャルやっとるじゃん。あのイヤホンもあのなんか充電ができるそのスマートフォンのに乗っけたらなんかってコマーシャルやっとるやん。
ああ。
あれがすごい気になっとって、あの、かっちょええと思って。
ああ。
ちょっとね、あれに見せられてます。
はい。それでは次は、愛をありがとうさんにあった記事です。どこでもマイマック、2019年7月1日でサービス終了、代替手段は？という記事が上がってました。どこでもマイマックが今年7月1日でサービスを終了しますと。皆さんこれどこでもマイマックって使ってます？僕設定したことないんだけどな。
うん。どこでもマイマック。
例えば僕はスキちゃんとこ行ってスキちゃんの MacBook Air で僕の環境がそのまま使える機能？
みたいなそんなことせんよな絶対。うちではバレるもの中身が。
落としてバレても困るもんはないけどな。
え、Mac じゃないとダメってことか。その遠隔操作っていうのは。
うん、Mac 同士じゃないとダメだったはずです、これは。Mac を使って別の場所にある Mac をインターネット経由で遠隔操作できる iCloud の機能ですと。このどこでも MyMac っていうのがね。 で、MacOS のライオンからハイシエラでは引き続き利用ができていましたが、すべての、OS で使えなくなるということですね。7月1日以降は。
なんでなんだ。
なんかセキュリティ上の問題じゃないのかなと思いますけどね。で、代わりの機能はということで、ファイルの共有機能だけであれば iCloud ドライブを使うという手段がありますよね。あと画面共有機能、別の場所にある Mac をリモート操作できますと、ハイシエラ以降の標準装備ですということですが、これは同じ Wi-Fi 上にないとダメだなかったかなと思いますけどね。画面共有機能は。あとはアプリを使う方法、 Apple リモートデスクトップ、これは App Store で販売されている有料のアプリですと、複数台の Mac を管理するのに適していますということで、これ確か1万円ぐらいするアプリじゃなかったかなと思うけどね。 Mac App Store にありますけど、あとはサードパーティーでも同じようなことができるのがあったような気がするけどな。リモート操作だけならね、それこそ iPad 上からもできるのが、今ちょっとアプリの名前がすっと出てこないけどあったはずですけどね、有料のアプリで。
私そんなに Mac しっかり使っとるわけじゃないけどよくわからんけど、その、うん、何でも今それこそ iPad だ iPhone だで済ませられることがほとんど、私はほとんどなんだけど、
うん、
そうじゃなくて Mac じゃないとできないダメなことって、ね、どんなこと？
Mac じゃないとできない、例えば今今年の秋に iPadOS がリリースされるとできるんだけども、それまではシーサーに例えばファイルをアップロードするとか、
あなたはポッドキャストか、
ね、うん、そうそれはこういうリモート機能がないとダメなんですよ、外出先からやろうとするとね、
うんうん、
最近ちょっと少ないけどたまに音声ファイル付け忘れて公開したりしてたじゃない、
うん、
ああいう時はリモートがあると会社からでもちゃんと直せる。
あれでもなんか前会社に行ってからなんかできんかって、うん、なんかああ今ここで操作できるけど大丈夫だとか言って、なんか会社におってなんかしたことあるよあなた。
うん、それこそ iPhone でリモートで接続して。
それはこれとは違う。
これとは違います。このどこでも MyMac っていうのは Mac 同士じゃないとダメだったはずです。確かに。
なんかよくわからん私には。
まあこのどこでも MyMac あんまり使ってる人いないんじゃないかなって気がしますけど、例えば。Mac mini かなんかをサーバーとして使ってて、で、普段は MacBook Pro とか iMac とかを使ってる場合、その手元にある MacBook Pro とか iMac で Mac mini を操作したりするっていう使い方が主な使い方のような気がしますけどね。はい。のぶすみさん、リモート勤務。
何リモート勤務って。
ああだからパソコンが会社にあって自宅でその会社のパソコンを操作して仕事をする。
へえ、いいなそれ。
だから在宅勤務みたいなもんだね。
いいな在宅勤務。いいな、
いいよ在宅勤務して。はい、それでは次の記事です。気になるキナーさんの方にあった記事です。 Apple Music 安室奈美恵の全楽曲の独占配信を開始、 初公開のライブ音源もという記事が上がってました。
やった。
これは昨日の記事なんですけども、本日 Apple Music で安室奈美恵の全曲のストリーミング配信が開始されましたということはそうですよ。
マジマジマジ、どこ見たら出てくる？
Apple Music？
なんか Apple Music って自分の傾向に合わせたものしか出てこないことない？
いやそんなことはないと思う。
そういうその安室ちゃんが出てきたよとかっていうのはどこに出てくるの？
アップルミュージックで見つける。今 iPhone で見とる。
iPhone で見てます。
アップルミュージック立ち上げて iPad は下にあのライブラリーとか For You とか見つけるとか、
見つけるあるよ、
あるけど見つけるを押してやると
出てきた。
もういきなり安室奈美恵がドーンって。
あ、私これ使ったことない、この見つけるっていうボタン初めて触った。
あ、そうなの。
こんなんあるんだ
あるよ。
へえ、いいじゃんこれ。
うん、
私 For You っていうところばっかり見とって、その私のその好みに合ったようなやつばっかり出てくるけつなーねーと思っとったんよ。
よう。
へえ、見つける。へえ、
見つける。
いや嬉しい。落とそう落とそう、安室ちゃん。
安室、はい、ちゃん配信が始まりましたってことらしいですよ。
へえ、すごいじゃんこれ。こんなんあったんだ。
ボディフィールズエグジットからベストアルバム CD のファイナリーまでの、全シングル全アルバム曲に加え、沖縄で開催された25周年ライブや2018年に東京で開催されたファイナルツアー公演のライブアルバム全てが配信されていますということだそうですね。あと CD 化されていない初公開のニューライブアルバムも見れるのかな。 Apple Music 独自のプレイリストも用意してますと。はい、スキちゃん早速ダウンロードだね
しましょうかね。
うん、
すごいな、結構すごいな。
お散歩さん、ルーターを適切に設定してやれば画面共有で、画面共有できる。どこでも MyMac は AirMac を自動で設定してくれるようになっていたけど、それが終了したので機能自体がなくなったんじゃないかな。あ、そういうことか。AirMac がもう販売を終了したから終了せざるを得なくなったってことか。ただし一般の家ではダイナミック DNS などで自宅の IP アドレスが変わるようにしておかないといけないので設定が結構大変。ジミちゃん、安室ちゃんのアルバムファイナリーは引退記念に CD レンタルして iTunes に入れている。多分それと全く内容的には一緒だと思いますけどね。
あ、それって自分で CD あれしてあれしとるけど、それってさ、
うん、
あれ？
あれ？
iTunes なくなるでしょ？
ああ。
自分で CD をや、あの落としたやつはミュージックに行くん？
と思うけどね、そこのとこがよくわかんないんだな。
そっか。いや、聞いたらジミーちゃん、かわいそうだなと思ったっけ、今。
はい、それでは次の記事はキーナーキーナーさんの方にあった記事です。アップルジャパン iPhone XR の新 CM バッテリー駆動時間ゲームオーバーを公開という記事が上がってました。はい、これ YouTube の動画が元記事の方に貼り付けてありますけども、 本 CM は iPhone XR の iPhone 史上最も長いバッテリー駆動時間をアピールするものですということで、これ40秒ぐらいの CM だったかな。女の子が寝ながら、あれはなんだろう、モンハンかなんかやってんのかな、やってるんですけども、女の子は寝てしまうんですよ、
うん、
だけど iPhone の画面の中でゲームの絵がずっと表示されてる、
うん、
で iPhone よりも先にバッテリー切れになりましたっていう CM なんですけどね。
iPhone より
も先に、オチはね、女の子の方がバッテリー切れになりましたっていうオチ。まだ実際にこれテレビで見てないんですけどね、多分テレビで流れるんじゃないかな。
XR はバッテリー駆動時間が長いの一番
今んとこね。きっとあなたが先に電池切れ
っていう
という字幕が出るんですよ。うん、そのバッテリー駆動時間 iPhone 史上最高、これが iPhone XR っていうね。まあ、そのうちテレビでも流れるんじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは次の記事ですが、 iPhone マニアさんにあった記事です。 Mac 向け Twitter 公式アプリ MacOS カタリーナきっかけにこの秋復活へという記事が上がってました。2018年3月以来 Mac には Twitter の公式アプリが提供されていませんでしたが、 MacOS 10.15 カタリーナをきっかけとして今年の秋に復活することを Twitter が発表しましたということですね。MacOS で Twitter 公式アプリが利用できなくなったのは MacOS 向けのものと iOS 向けのもので、プログラムコードをはじめとした規格が異なり、 Twitter 側が後者にリソースを割くことを決断したためですと。で、2018年3月16日をもってサポートが廃止されるとともに、公式アプリから Twitter へのアクセスをすることもできなくなっていたと。で、今回なぜ復活するかというと、WWDC19 でも発表されたように MacOS カタリーナでは iPhone や iPad などの iOS 製品向けのアプリを Mac 上で使えるプロジェクトカタリス、カタリスだ
か、カタリスト、
カタリストかという仕組みが採用されるということで、iOS 向けに開発したものを Mac に持ってくると。それによって Mac 用の Twitter 公式アプリもリリースできるということになったそうですね。まあ、公式アプリ使わないからな
ってずっと言ってるよね。
私は、うん、あの iPhone も Mac もツイートボットにしてるからね。
なあ、うん、私も使ってないな、確かに。
ジミーちゃん、アムロちゃんのアルバムジャケットは今のところ音符マークだけど、ツイッターで配信始めたらちゃんとジャケット写真が表示されるのかな。どうなんだろう、今見てみたらどうかな。もうすでに iTunes 上には公開されてますからね。お散歩さん、そういう意味ではどこでもマイマックは偉大。パラレルズのリモートデスクトップでも同じことができると思います。ああ、でもパラレルズ買わないとついてこないよね。はい、それでは次の記事です。こちらはアップルウォッチジャーナルさんの方にあった記事ですね。 ウォッチ OS6 のハンズオン動画、画面を2本指タッチで時刻の読み上げ機能などという記事が上がってました。秋にリリースされる WatchOS6、 新しい OS ですけども、こちらのハンズオン動画が公開されていますということですね。マックルーマーズの YouTube チャンネルの方で公開されているようです。内容の多くはこれまでに紹介している記事や動画でも触れられているものと同等ではありますが、2点ほど気になるポイントがありましたので紹介いたしますということですね。そのうちの一つ目が、文字盤の画面を2本指でタッチすると時刻を音声で読み上げてくれる機能がつくそうですよ。
へー、
ミッキーとミニーのフェイスにしとくとタップすると時刻読み上げてくれるよね。
でしたっけ？
今は
そうでしたっけ。
うん。でこれがそれ以外の画面を表示してるときは2本指で長押ししてやると、時刻を読み上げてくれるということだそうですよ。なんかシリが読み込もうとしてる。ミッキーちゃんは、ミッキーちゃん、あ、ミッキーちゃんとミニーちゃんだよな。トイストーリーは喋らなかったよな確か。
やったことないです。
確かトイストーリーは喋らなかったと思うけどな。そしてもう一つ、騒音アプリ、ノイズの通知レベルの詳細という記事が上がってました。アプローチが騒音センサーとして機能するノイズアプリの詳細も紹介されていますと。問題のある騒音のレベルも、2段階に分かれており、80から85デシベルであれば1日に5時間以上、85から90デシベルであれば1日に2時間以上、騒音のある環境にいることで聴覚にダメージがあることが解説されており、ノイズアプリを使う上で参考になりますと。これ会社でアプローチつけてたらなんか警告されそうな気がするな。
あ、オタク？
うん、やかましいとこにいるよんって。
ああ、観光ドアドアとか。なんか。
まあ、工場なんかそんな感じだよな。
うちなんか、山の上っていうか、丘の上っていうか、裏山なもんで、うん、ちょっと天気のいい日に、うん、エアコンかけるほどじゃないと、窓開けるんですよ。そしたらね、
うん、
ウグイスとかの鳴き声はまだいいんだけど、カエルが鳴いとったりとか、うん、それでこういろんな各地の人と電話で話するとギャルギャルギャルギャルギャル、あれってどうなんだろうって、聞こえとるんかなとかって、すごい静かでいい、のどかでいいんですけどね。
電話の向こうにも聞こえとるかもしれない。
ギャルギャルギャルギャルギャルギャルっていう、すごい。
ちなみに
8時14分だよ、こんばんは。
何？
あれ、こんばんは、言う。
見たん、ミッキーにしとる、今。
今の僕じゃない。今、ミッキーにした。
僕、モノマネした？
いや、僕のモノマネじゃないよ。
言ってみ。
8時15分だよ。
今のはど
う？ 8 時15分だよ。
あ、似てない、似てない。そうやって言うと。
一番最初、こんばんはって言ったぞ。
こんばんはって言った、言った。
うん、
ミニーちゃんは？
ミニーちゃん設定してないから今スッとは出てこない。
ちょっと待って、ミニーさん、そしたらこれどうやってするんだったっけ。あ、 iPhone でするんだよね。
登録してる？
ミニーちゃんはおるよ、うちには。
最近ウォッチの中に入ってれば左にスワイプしていけば、
ミッキーマウスしかおらんかった、
どっかに出てくるんじゃない。
やばい、
あら、まあ、
ミニーちゃん消えた、
消えた。
ミッキーに
消し去った。
どうやって出すんだっけ。 え？文字盤って。
あの、右か左にスワイプしていけば、登録してあるやつだったら出てくるよ。
新しいのを取り込もうとしたらどうなるんだっけ？
新しいのは、あの、iPhone の WatchOS で設定してある。
文字盤ギャラリーってやつ？
そうそうそうそうそう。そこのミニーちゃんを追加だったかな？してやればいいはず。
あ、おった。ちょっと待って、これを追加して、ちょっとミニーちゃんにしてみようか、うん、そしたら。ミニーちゃんがなんて言うか。皆さんごめんなさいね。ミニーちゃんにする人なんかいないと思うんですけど、とりあえずちょっとやってみますんで。これで。
うん。
音出さんといけんよね。これで。
8時16分よ。こんばんは。
かわいい。
やっぱこんばんはって言うね、最初は。うん、
かわいい。ちょっとしばらくミニーちゃんにしようか、久しぶりに。
ハハハハ。さんぽさん、リモートデスクトップだけでも年払い契約ができます。あ、単独でできるのか。ジミーちゃんまだダメ、音符マークです。うーん、
ポップ
月ちゃん真似してだって。
何を。
ミニちゃん、
ちょっと待ってみなさい。
8時17分よ。
あ、笑った。8時
気笑いせなきゃ。あ、笑った。
8時17分よ。
怖え。怖え。のびすぎさんパラレルでツールボックスフォーウィンドウズもついてくるからお得ですね。サブスクリプション30を超えるツールを搭載、ドライブのクリーニング、プライベート用ファイルの保護、スクリーンショットの撮影、ビデオのダウンロードとワンクリックで機能を実行できます。うーん、笑った笑った。
何が。
月ちゃんが
ミニーちゃんにすると心拍数が出んけ困る。
ああそうだな、うん、はい、それでは次、気になるキナーさんの方にあった記事です。 WatchOS6 のノイズアプリの性能を騒音系と比較、かなり正確であることが明らかに、という記事が上がってました。先ほども出てきましたノイズアプリですけども、デシベル表示、これがどの程度正確かというのをテストしたそうなんですけども、その結果が明らかになっているということはそうですね。
あれ、私間違えた今 URL。 ちょっと待って、 URL 違うのがあっちゃった。ちょっと待ってください。ノイズ？ノイズアプリ？違うの？何だって？今何？
タイトルはiPhone、あ、じゃなかった、WatchOS6 のノイズアプリの性能を。
すいません。
あ、これ同じのを2つ上げたってこと？
はい。はい。
だね。表示される騒音レベル、ほぼ正確であるということはそうですよ。
ノイズアプリ、あ、まだない、出てないよね。これからだよね。
ああ、そうです、そうです。秋にリリースされる WatchOS6 から、乗ってくる機能ですね。さらにノイズアプリのメモリは 120dB までとなっていますが、メモリ通り 120dB までしか測定できないことも確認されています。ということはそうですね。誤差が3から 5dB 以内ということなので、ほぼ正確に測定はできるということはそうですよ。だから好きちゃんとこの会社のカエルの鳴き声もほぼ正確に測ることができると。
なるほど。一旦ちょっとやってみないけんけど、まだ先ですよね。
秋だからね。
忘れそうだね。
忘れそうだよ。はい、それでは次は、iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone を毎年アップグレードし続けると生涯でいくら必要になる？という記事が上がってました。はい、ユーザーが新しいスマートフォンに買い替えるまでの年数は伸び続けており、数年前は2年と言われていましたが、2019年には4年に伸びると考えられていますと。しかし仮に iPhone を毎年購入し続けた場合の生涯コストはいくらになるかというのを計算したそうですね。18歳から81歳まで毎年 iPhone をアップグレードした場合、合計で10万3000ドル、約1130万円の費用がかかりますと。1000万、
これ
1130万。
18歳から81歳まで
そうそうそうそう、18歳から80歳、
そんなに iPhone 続くか
それは分かんないけどね。
すごい、毎年。
iPhone の平均販売価格は2019年6月時点で約758ドル、8万3300円ですと。仮に新モデルが登場するたびに平均して81ドル、8900円ペースで価格上昇するとして、81歳になる頃には端末代の累積だけで4万5408ドル、約500万円を払っている計算です。これに使いたい
放題がすごい、
放題プラン、放題プラン、
使いたい放題の方がおかしい、
ご職おかしいよね、うん、これに使いたい放題プランの月額料金を加えると最終的には10万3000ドル支払う必要がありますと。そんなにかかるのねよかった18歳じゃなくてい
やまだ18歳はさ、家だとなったらアルバイトする元気もあるけど、81ぐらいになるとさ、もうほぼ年金暮らしでしょ、うん、そんな贅沢できる人ってよっぽど稼いどった人だよ、うん、じゃないと無理でしょ。
まあね、っていうかなんでこれ 80歳が寿命ってことか。だから81歳までなんだよな、これ。
ん？
平均寿命が81歳ってことなんだろうな、これ。
いや、なんでか知らんけど。
80歳までじゃなくて81歳までっていう数字にするってことは、そういうことなんだろうな、これ。
生涯でって書いてあるもんね、確かに。
うん。
そんな。
そんなに払い続けられるか？はい、それでは次の記事です。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん蚊がいたので殺虫剤を使用、マスク着用ミクラムさん、 iPhone 買い替え下取りや中古で売るなどが計算に入ってないですね。これはそうですね、毎年新しいものを買って常に手元に残すという感じですね。はい、それでは次、こちら携帯ウォッチのあった記事です。最低利用期間と違約金を撤廃、他社に先駆け HIS モバイルという記事が上がってました。
え、 HIS？
うん、 MVNO をやってますからね。HIS モバイルは6月18日より同社が提供する通信サービスの最低利用期間を撤廃し、違約金も無料にすると発表しましたということですね。 HIS モバイルは HIS の子会社で MVNO 事業者です。海外通信 SIM の変な SIM などを提供しています。大手 MNO 事業者からの、乗り換え違約金9500円が総務省有識者会議で1000円以下とする方針が示されたことを受け、他社に先駆けて違約金無料、最低利用期間撤廃の実施を発表しました。これまで最低利用期間や違約金が障害になって踏みとどまっていた層にも気軽に格安SIMを試してもらうのが狙いということだそうですね。 で、6月の18日から10月の31日まで HIS モバイル新規申し込み MNP 転入者を対象に海外通信 SIM 変な SIM そして海外通信プラン500円分のプレゼントなどのキャンペーンを実施しますということで、総務省有識者会議で約金1000円以下という方針を出したんで、HIS は無料にしてしまったということだそうですよ。
なんか
これに大手が追従するとは思えないけども、まあ追従したらいいですよね。
私やっぱり今一つわからんな。
ん？
これはあの電話機売ってるんじゃなくて中の SIM だけなん？ HIS？
そうです、これは SIM だけです。うん、あ、もしかしたらサイト行ったら、携帯電話も売ってるかもしれないけどね。うん、基本的にはこれは SIM だけの話ですね。
なんか HIS だと旅行が安くなったりとか、なんかないかな、そんな。
あ、どうかな、それはないかもしれないけどな。
ちょっと今名前に惹かれたったですね。
変な SIM？
違う、 HIS という名前が好き。
ああ、ちなみにこの変な SIM っていうのは海外専用の SIM なんでね、日本国内で使う場合は変な SIM というブランド名ではないですけど、ね、
あ、普通の、
うん、ドコモかソフトバンク回線を使ったあの MVNO になります。だから端末は自分で用意してねって感じだね。今サイト行ってみたけど、スマートフォンはどうも販売はしてないみたいだね。
今ねシミュレーションしてみたんですけど、 HIS モバイル、うん、シミュレーター、シミュレーターってあって、なんかその、
うん、
1日にメールが何通ぐらい来ますかとか、動画見ますかとか、なんかいろんな質問に答えたら、うん、私のなんか、うん、おすすめプランは月6ギガプランで、ソフトバンク回線利用なら月2400円って出たよ。NTT ドコモの方が安い、1900円だって。
あ、まあ数が出るからそっちの方が安くなるかもしれない。
うん、でもなんか私貧乏人だけど、こういう安いのに変えた方がいいよなって思ってます。さんはこれだいぶ今は 万単位で払っとる電話代が一桁減るんだよ。だってね、すごいよね。
まあね。ケイちゃん変な SIM 初めて聞いた。
変なホテルの
な。月谷今使っている月谷今使っている iPhone の SIM を入れ替えれば使えるよ。
私そこら辺がね、
ちゃんは2ギガで足りてるだって。
2ギガで月1日、うん、
月、月1日2ギガはそらでかいだろ。
うちの息子昨日なんか言ってましたよ、なんか20ギガ au のなんか20ギガプランだって。
ああ、契約してるのが、うん、あ、
そんなプランがあるんだと思ったんですけど。
あるある、電話代が満単位？エアーも込み
です。あ、もちろんです、もちろんです。
うん、もちろんです。
高いよね。
はい、それでは最後の記事はこちら、テッククランチさんにあった記事です。コカ・コーラ自販機で LINE Pay の Bluetooth 決済が可能に、コークオンペイ対応を発表という記事が上がってました。日本コカ・コーラは6月17日、同社が展開しているコークオンペイ対応自販機で LINE Pay が利用可能になったことを発表しましたと。コークオンとは日本コカ・コーラが無償配布しているスマホ専用アプリです。このアプリを起動してコークオン対応自販機にかざして Bluetooth でペアリングを済ませた後、現金や交通系電子マネーで飲料を購入すれば購入価格に関係なく1本につき1スタンプがもらえますと。 で、これスタンプ15個集めると好きなジュースとか自販機に売ってるものを1個もらえるというサービスなんですけどもこれが今日から LINE Pay が対応になったということで、これ早速私今日会社で登録して使ってみました。今このコーコンってのは交通系アプリ、それからクレジットカードが登録できる状態だったんですが、今日 LINE Pay が登録できるようになってて、そこで、LINE のアプリと連携を取って登録完了した後、コーコンペイというボタンを押してやったらちゃんと購入できましたよ。
おめでとう。
うん。ただこれもうLINE Pay残高がないとダメですけどね。
ペイ嫌い。
スキちゃんは LINE Pay に嫌われてるもんな。
私も嫌ってるからいいよ。相思相愛の反対だから。お互い嫌いだから。
はい、ということで、コーコン使ってらっしゃる方はぜひ LINE も登録しておくと便利だと思いますよ。今これ、キャンペーンかなんかしてんのかな。 LINE Pay で支払うとなんかお得だったのかな。今日の時点ではちょっと確認しなかったけどな。使ってる方はぜひ登録してみましょうね。けいちゃん、あ、じゃなくないな。丸山さんこんばんは。
こんばんは。
月3ギガで1700円です。
よっす。
おお。けいちゃん、外で動画見ないもん。お散歩さん、うちは光回線と合わせて2万ぐらい。パケットは4台分で10台分割は娘の分のみ。うん、のぶすみさん、そうだそうだ、変なホテルだ。 HIS、
あれ HIS なんだね。
そうそう、 HIS が経営者ですよ。だから一番最初にできたのがハウステンボスだったじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
変なホテル。ハウステンボスは HIS が経営してるからね。
うっそ。
HIS から社長が行って立て直したんだから。
うっそ。マクドナルドの社長さんじゃなかった？
マクドナルドの社長はアップルでしょ。
なんかテレビでまあドキュメンタリー見たとき、マクドナルドもおらんかったっけ？で。
いやー、ハウステンボスでマクドナルド聞いたことないぞ。
ちょっと今しゃべるの見たん。あ、本当だ。HIS 澤田社長が会長職に。え、会長職にって書いてある。
そうだよ。
社長じゃないよ。
社長じゃなくて会長か。で、いろいろ手こ入れしたんでしょ。
あれ、私のマクドナルドどこ行った。ん
マクドナルドはだからアップルの日本法人の社長してたことがあったじゃん。丸山さん、LINE Pay を高校に登録すると50円相当還元です。なるほど。お散歩さん、そういえばやっと個人認証が終わって1000円入ってきた。あ、あのバラまきか。ちなみにドコモ以外に、アットニフティの SIM を iPad 用に使っている 3GB で1000円弱。MVNO を活用してるのね。はい、ということで本編は以上です。
もう8時半過ぎてる。
うん、はい、ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
15日、1879回が上がって ですね、ジミーちゃん今夜はパスタってことで美味しそうなパスタの写真が上がっております
な。ミートソースだな、うん、うまそうだ。
かいわれ大根乗ってますな。
かいわれ大根が乗ってる。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃん、今日拝聴したポッドキャストその2ってことです。空目も聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからハムトンコスさんが、月の石見ました、3分で終わりましたわらってことで見に行かれたんですね。
おお、
わあすごい、写真撮ってよかったんだね。すごい、うん、月の石展って今東京だったっけ、どこだったっけ。
東京、東京。
いいな
あ。これ3分で終わりましたって、他に対しては展示なかったってことかな。
3分、うん、これだけってことかな。隣にもショーケースがありそうだけどな。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、ジミちゃん娘より父の日にってことで、なんか美味しそうな、なんかおしゃれな、
これ何なの。
これは
ハム、最初マグロかなんかかと思ったけど違うね。なんだ
ハム、え、これスイーツか。
よくスイーツっぽいね。
ハムをくるくるこんな風に巻いてお花の形にするけど、これハムじゃないかな。こりゃ
なんか下生クリームっぽいぞ、下白で。
じゃあスイーツだよね。なんなのこのオレンジのいっぱい巻いてあるやつ、うん、気になる。たくあんじゃないよね。
なんだろう。たくあんじゃないと思うよ。
なんか果物ですか。
この柿。
柿、うん、
違う、柿じゃないな。
あ、オレンジ、違うか。なんじゃろう、おしゃれだよね。
マンゴ
ー。マンゴー。手作りかな。
あ、リンゴだって。
リンゴをもしかしてなんかにつけたやつ。
リンゴを薄く切って巻き巻きって書いてある。
へえ、こんな風になるんだ。おしゃれ
だよね。おしゃれだね。
素敵、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにうちは T シャツを送ってきましたよ、大阪から。
ちなみに私は
スケちゃんも父の日もらった
よ。そうなんよ、父の日なんよ。私びっくりしたけど油断しとった。なんかあのあれ、母の日ない去年もなかったっけ、まあいいかと思って、今日父の日か、母の日はせんでも父の日はするんかなって思いながら、なんか夕ご飯食べてゴローンってしとったら、なんか気配、人の気配を感じるけど、パッて後ろ振り返ったら私の後ろに立っとったよ。びっくりしたから玄関にダマーって入ってきて、
気足差し足で、
そうそうそう、なんかあの猫の猫語、猫語、うん、なんか猫の仕草はこういう気持ちの表れとか言って、いうなんか本、
うん、あ、仕草でその猫の気持ちを読み取るってこと。
なんか
猫の語の本だっていうけ、ニャーニャーニャーニャーって書いてあるのかな。
猫の言葉をシンプルに理解するためのフォトブックとか言って書いてあって、でもなんか、
うん、
でもニャーニャーじゃなくて、あのなんか違う、なんか名前を呼ぶと泣いて返事するのは、うん、何お母さんって言っとるんだとか、あの名前を呼ぶと尻尾を動かすのは、はいはい分かってるよっていう意味、うん、あのあれだったりとかって書いてある。
うーん。
うん、
よかったね。
まあね。
ジミーちゃん、先週の放送でスプラウトの話が出てたのでトッピングしてみました、か
い
われ。
ああ、いや、そうだと思ったよ。ありがとうございます、さすがだね。
お散歩さん、明後日行けるかな。ちなみに明日は中華街で夕食を食べる予定。あ、時間差で父の日ってことかな。
明後日
で、ここで、うん、リンゴを薄く切って巻きます。ジミちゃんがタルトでした。 マレムさん、父の日って美味しいの？タルト美味しいかもよ。
まあね、マレムさんそれぞれよ。子供たち結構なんか父の日母の日しないっていう若い子おるよ最近。私去年なかった。
そうなの？
去年ってかずっとないよ。なかったのもう何年か。で今年気まぐれに持ってきよって、しかも父の日みたいな、あの驚きましたけど。
ケイちゃんお腹すいた。タルトの写真で
美味しそうだもんね。
うん、
まあな大丈夫、ちゃんとあの物がなくても気持ちがあるよ大丈夫。
うん、なんか息子ちゃんがアップルウォッチに興味津々だしね。
うん、昨日もだっけその父の日になんかごめん母の日お金がなかったっけとかってなんか言いつつ、何しに来たかっていうと、いきなり私の iPhone 持って、マジやっぱり本当に10R じゃないんだとかって言うけど、どういうことって言ったら、いやああは言ってもな、母さんのことだけなんかあんなに頻繁に iPhone 買い取ったら絶対嘘ついてるわと思って見に来たとかっつって、で本当にセブンとか、あの本当にセブンプラスなんだとかって、嘘なんか使うわねとかって言ったら、これは何とかってなんか言うのが、そのアップルウォッチの充電、あの Mac の昔の Mac の形したやつにこう差し込んで充電するじゃん、 あれ見てこれ何って、これはアップルウォッチの充電器たら、そうそうアップルウォッチのことも聞こうと思っとったんよねとかっていう話で、そんなにいいかアップルウォッチって言って、いいよって言ってこう手につけとるのを外してつけさせてやって、ちょっとあの腕がやっぱ男の子で太いけ、ちょっとベルトがちょっと短かったんだけど、こういう風にしてこういう風にしてとか、うん、おーすげーとかってなんかで、いろんな機能があるのを説明する前に心拍数をハートマークピュッピュッて押して、これで心拍数出るんよったら、もうそれだけで感動してしまってから、めっちゃええじゃんこれとかってなんか言うけ、だけアップルウォッチ誕生日に買うてあげようかって言ったら、あんたいらんって言ったでしょって言ったら、そんなこと言ったかいなとかって話で、でなんかすごいなんか欲しいらしくって、ずっとあのカシオの普通のなんかあのごっつい時計しとったんですけどね、
うん、
で今年の誕生日はじゃあなんか自分でそのシリーズ3を買おうかなっていう話をしてたんで、もう新しいの出るんだけど、どうせならポーに審査員手伝ってあげるけって言って、ジリー、うん、嬉しいじゃんとか言ってなんか言ってましたけど、そうでもねすごい自分でちゃんとなんかそういう iPhone とかの記事を見ていろいろ知識を持ってるんでね、うん、男の子ってすごいなと思って
。男の子だけっていうわけでもないだろう
けど。まあ女の人でも詳しい人は詳しいもんね。確かに。
散歩さん聞きながら中華街のサイトを見ているけど、店が多すぎてどこ行けばいいかわからない。
あ。私も中華街行ったことあるけどね、本当に迷いますよね、店いっぱいあって。
確かに。ジミーちゃん、僕スキターの息子になるから。
なんでアプローチ
買ってくれね。
いや、あのね、いやいや、ジミーちゃんもそうでしょ、絶対。その、なんか、やっぱりなんか、我が子だったらちょっと無理してでも、なんか喜ばして、ってあげたいなって思わない？まあ私なんかは特に一緒におる時間がね短かったんで余計思うかもしれんけども、なんか喜ぶことしてあげたいなっていうのはすごいあって、自分の iPhone 買えるよりはあのなんか Apple Watch 欲しいって思うんだったら手伝ってね、嬉しいじゃん。なんか自分がつけとるものにすごい興味を持って、なんか同じものに興味を持って使えるってなんかいいじゃんと思って。だけど、ジミーちゃんがもし息子になってもしないよ。そこは。ご心配なく。
釘刺された釘を。ケイちゃん手伝って。
いやなんでケイちゃん娘じゃないし。
クラムさん2月に中華街行ったけど本当に美味しかった。
結構どうだったかな。私一回食べたんかな。うん、なんかこ
う中華街で。
うん、よく知って詳しい人に連れてってもらって食べたけど、うん、割と裏道の方のお店だったんですよね、その時は。
ああ、そういうとこの方がなんか美味しいっぽいよな。
うん、
大通りに面してるとこよりも、う
ん。なんかすごい、ここは、なんか昔、それこそ料理の鉄人って番組があったじゃない。
あ
れに出た人のお店だとかって言って行列ができとったりとか、だったけど、なんかゆっくり歩いたことはないけゆっくり歩いてみたいなって思う
中華街。
うん、三つ行ったことある？
一回行ったことあるかな、中華街の。
あ、そうなんだ。
うん、
それは若い時ですか？
若い時。
行ったことないかと思っとった。
だからもう何十年も前よ。
そんなの言って私も 何十年か前だよ。それは今度関東行く時には横浜中華街に行ってみたいですね。
うん。横浜、まあ神戸もあるっちゃあるね。
神戸行ったことないんですよ、私。神戸。あ、
僕は神戸で。
あ、
横浜行ったことない。
そっか。私は神戸行ったことない。
うん、僕は行ったことあるな、神戸だよ。
なんだ、おかしいと思った。あれ、横浜、そもそもこの人行ったことあるとかあんまり聞いたことないで、と思っとって。
横浜は、中華街行ったことない。だから横浜行ったのは、東京府で行った時に、関内の方行ったじゃん。
うん。
赤レンガとか。あの時が最初で最後。
最初で最後って。ちょっと最初で最後ってもう終わるみたいな。そんな悲しいこと
は
言いない。
最初で最後
って言わない。最初しか言わない。まだあなたの人生終わってないんだから、最初で最後とかって終わらせんで。
いやいや、今現在だと最初で最後。
いやいや、そんな、その日本語はおかしいです。
そうですか。
おかしいですよ。
マレーヌさん、中華街なら、これ読み方わかんねえな。
なんとか珍楼。
うん。
なんとか珍楼横浜本店に行っとけば間違いない。高いけど。
うん、
これ、陳健一さんのお店？
どうだろう。
いや、わからん、適当に言いました。
ジミちゃんブス刺されとる。あおちゃん、食べログあたりで当たりをつけていったらいいんじゃないかな、中華街も。
あ、やっぱりみんな食べログ使おうんや。私食べログじゃなくてね、お気に入りのお店探しのアプリがあるんですけど、皆さん使いませんかね、これ。
なんてやつだ。
人さらい。
人さらい、物騒な。
人さらいじゃない。
なんかカタカナだったよな。
人さら。
人さら。
人さら20円とかじゃないよ。人さらっていうカタカナのアプリが結構その、おすすめシェフのいるお店とかって言って、こう、全国各地お店出てくるやつなんですけど、結構気に入って。それで大体お店探すんですよ。
人さらじゃないよ、人さら。
うん。カタカナって人さらって。
カタカナで人さら。
人さらい。
物騒だ。横浜中華街オフいいね。
いいね。横浜中華街、ね、いいですね。なんか中華の美味しいお店とかってないもん。中華といえばなんか王将みたいな状態なんでね、なんかでその王将すらもなくなってしまったという。
そうだね、こいつから。あ、出雲もなくなったな、王将。
島根結構消えたよね。
消えた消えた
消えたよね。
そんなとこかな。
あら、もうこんな時間ですか。
うん。以上、空海 IT ニュース1880回、6月17日でした。お届けしたのは、
二の腕に筋肉がついたスキちゃんと
今ムキムキになるでのみっつぁんでした。あ、僕じゃないよ、スキちゃんがね。
いや本当にね、
う
ん、
それでは、うん、また明日さんし、
ただものだんだん、
ただものだんだん体重減ってきてるもんな。
いや、それが土日に増えました、久しぶりに頑張る。
さあ、今週はあと何回カーブスいけるかな。
あ、ケイちゃん、二の腕にどうやったら筋肉つくか。それはカーブスに行けばいいあ、まるみさん一皿落としてくれた、見てみてください。
Soraumi IT News.